お祈りします。天皇父様、尊いイエスキリストの御名によって今日も私たちをここに集めてくださって、あなたを礼拝できる恵みを心から感謝いたします。主よ、どうぞこの礼拝の真ん中に主ご自身がおられ、導かれ、私たちにまた上からの格別な力を与えてくださいますように祈ります。主イエスキリストの御手にである皆によってお祈りいたします。アメン。はい、それでは今日の聖書をご一緒に開いてまいります。新約聖書のヨハネの14章14から17、そして16章の7節、じゃあ取り付けたそこを読んでいただきますが、ページ数も教えてください。ヨハネ14章14から17。
はい、新約聖書の、214ページです。ヨハネの福音書14章14節、あなた方は私の名によって何かを私に求めるなら私がそれをしてあげます。15、もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。16、そして私が父にお願いすると父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。17、この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので受け入れることができません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。
はい。
はい。16章の7節、ヨハネの福音書16章7節、218ページです。しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。
はい、今日からですね、ペンテコステに備えて、ご一緒にここから学んでいきたいと思いますけれども、まあ、キリスト教の三大祭りというのは、まずクリスマスですね。そしてイースターです。まあ、最近はこのイースターについてはテレビ等でですね、いろいろ紹介されておりますので、まあ、このことは、一般の人も少しずつ分かってきていると思いますけれども、とかペンテコステってこう言うとですね、ほとんど全く知らないといった方がいいのではないかと思います。そして同時にですね、まあ、クリスチャンであってもなかなかこの聖霊と言われる、その神様についてはですね、私たちはあまりよく知ってないんです。で、このイースターから50日目、今年は6月の9日にこのペンテコステを迎えるんですが、その復活されて41日イエス様がこの地上の生活をされて、それから天に帰られました。その10日間、弟子たちはこの聖霊を待ち望んだという、そういうふうな記事がありますけれども、まあ、このペンテコステというのは、まあ、50日目という、そういう意味がありまして、まあ、ユダヤ教の歴史による、暦によればですね、これは50節とか、あるいは7週の祭りとか、そういうふうに呼ばれておりまして、50番目、ちょうどこの収穫の今時ですね、夏の収穫の時に、この収穫祭が行われるペンテコステ50日祭とこういうふうに呼ばれているわけです。このことについてはもう少しこれから一緒に学んでいきますけれども、この今日はこのペンテコステという、まあ、最初のところをですね、ご一緒に見ていきたいと思いますが、イエス様がこの強調されたのは何かというとですね、14章から16章は、これはヨハネの福音書14から16はですね、この遺言の章と言われているところです。遺言ですから最も大事なことをイエス様はここで伝えたいと、残したいということで、14から16は何が書いてあるかというと、聖霊について書いてあります。間もなくこのイエス様がですね、十字架につけられようとしているその時に、弟子たちに、私はあなた方のために住むところを用意しに行くのだと。で、準備ができたらまた戻ってきますという言葉を残されたんですが、キリスト教ではですね、神様というのは父なる神様がおられる。そこの父なる神様がイエス・キリストをこの地上に使わした。私たちの救いのためにですね。そしてこのイエス・キリストは今度は聖霊を使わされた。で、今日のこの16章の 7節の中にはですね、もう一度そこを見ていただきますと、しかし私は真実を言います。私が去っていくことはあなた方の益になるのです。去っていかなければあなた方のところに助け主はおいでになりません。でも行けば私はあなた方のところに助け主を使わします。まあ、これがこのイエス様が生前にですね、ご自分が天に帰られる前に弟子たちに語られた言葉です。私が去ることはあなた方にとって益であるという、まあ、この言葉ですね。釈迦が亡くなるときですね、弟子たちが、先生がいなくなったら私たちはどうするんですかと、まあ、こういった言葉を述べたそうです。言われたそうです。釈迦の教えは今この仏教としてこうつながっているわけですけれども、しかしイエス様が残したものは何かというとですね、それは今も生きている神様である。そして、キリスト教は教えではなくて、それはキリストご自身である、聖霊ご自身であるというふうに言えると思います。聖霊は神様ですから、その神様が、イエス様は私が去ることはあなた方にとって益となりますという、このどういう益があるのか、ということを今日は三つの面から見ていきたいと思います。私が去ることは、あなた方にとって益である。まあ、これをもし、まあ、人間的な表現で使うと、親がですね、ご自分がこの、亡くなるその前時にですね、子供たちに私が去ることは、あなた方にとって益ですとこう言われたらですね、まあ、これはみんな動転してしまうと思う。誰もそれを受けることができない。しかし、イエス様は私が去ることは、あなた方にとって益なんですという、どういう益があるかというとですね、先ほど読んでいただきましたこのヨハネの福音書の14章の中には、14章の16節、そこを見てください。そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えになりくださり、その助け主はいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。イエス様はこの天に帰られるときですね、弟子たちにこの言われたことは、もう一人の助け主を与える。その助け主はいつもいつまでもあなた方と共にいます。17節の中、この方は真理の御霊です。要はこの方を見ることも知ることもないので、受け入れることはできません。あなた方はこの方を知っています。この方はあなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるようになるのです。私たちと共にいてくださる神様。聖霊なる神様はですね、私たちといつも共にいてくださることである。ある、まあ、旧約の学者がですね、聖霊は時代によってどのように働いてきたかということを解説している方がいるんです。聖霊はですね、聖霊は創造の時から永遠から永遠に至るまで地位公聖霊は共にご一緒であったということですが、この旧約においてこの聖霊はどのように働かれたかというと、それは聖霊は人の上に支配する形態を持っていた。この方は英語で God upon us という、聖霊は私たちの上に支配する方として、この旧約の時代には働いた。イエス様の時代は、聖霊は同伴者であった。今、私はあなたと共にいるという、これ God with us。神様は私たちと一緒にいるんですという言葉ですね。そして、この新約の時代、イエス様が天に帰っていかれた後の新約の時代は、これは聖霊は人のうちに働いて人格的に私たちを変えてくださるのがこれが聖霊である。それは God in us で、私たちの中に神様が共にいてくださるというこの言葉です。で、この共にって言葉がですね、聖書の中にたくさん今、リジェ姉妹のイザヤ書の箇所を読んでいただきました。そこに聖書を見ると共にって言葉がですね、なんとたくさんいるか。神様が私と共にいるというインマヌエル。イエス様がマタイの福音書の中で、その神様というのは私たちと共にいますという、この友という言葉がたくさん出てまいります。この友というのは、一緒にいるという友と、友達としての友ということと、それから伴走する。だから目の見えない方を誰かが、健常者がですね、手をつないで一緒に伴走していく友というのがあります。で、もう一つの友ということについて、私はこの間ある本の中でですね、この友という言葉の中には、友達っていう、共に立つという言葉を友達と。真の友達は共に立つことである。共に立って励ますことである。 どんなに私たちが失敗しても、真の友達は共に立つ人であると。まあ、これからですね、じゃあ、のんちゃん、総額をお願いします。皆さんと、皆さんはどうぞお聞きください。じゃあ、栗子姉妹、よろしく。これは私の証ですから、どうぞお聞きください。聖歌の348番、今さりゆくなれというこの歌詞がある。なぜこれを歌うかというと、この中に私の証が入っていますから、どうぞ。じゃあ。今さりゆくなれを我ら主に委ね、安けくあれかしまた日のぞいてまた曲がですね、私の証の一つであります。進学校を出て駒込の三丁目にあったこの学校の卒業を終えてですね、そして、沖縄に帰るとき、そこで、この導かれたことはですね、私は日本一の牧師になるという その思いを持って山を降りました。ところがそれは井の中の蛙という駒込のあの神学校だけを考えてですね、井の中の蛙で日本における教会というものが、あるいは牧師たちがどれほどすごい人がいるかということを私は知りませんでした。それで、そういうビジョンを持つこと、思いを持つことは決して悪いことではないんですが、しかし、井の中の蛙だったなと思いました。後でたくさんの有名な優秀な牧師たちがたくさんいる中で、私は駒込の学校を去るときに、その思いが与えられたということは、これはビジョンを持つことを誰も否定することはできないと思います。この4月の3月の卒業式に、私は進学の卒業式に学生たちにそのことを言いました。そしたらその後一人の兄弟が挨拶で、私は沖縄一の牧師になりますと言った兄弟がいるんですが、まあ、その一つはそういうビジョンを持って山を降りてきたということと、もう一つは今この賛美したこの賛美はですね、多くの学生や先生方に見送られて山を下りました。で、この言葉が支えになりました。今去りゆくなれよ我ら主に委ね安けくあれというこの歌詞全部がそうですけれども、これは私の大好きな賛美ですが、この言葉に本当に神様はいつでも共にいるという確信を持ってですね、書いてまいりました。約束通り今日まで導いてくださっているんですけれども、ある時に金城光雄というですね、私の友人で赤野出身で、彼は40代で東京の校長試験を受かってですね、で大変親しくやっていた友人で、私と同じ誕生日を共にしているという、そういうのもありました。で、彼が、東京から帰ってきてですね、それで、その日一緒に午後は食事することにしていたんです。その私たちが持っているお金は、彼を接待したらそのお金は全部なくなるという、そういう状況にあったんですが、その時に、日曜日だったと思いますが、その時ですね、教会を出て一緒に行こうとした時、郵便ポストを見たら、ね、そこにね、封筒に名前なしで、私の名前で、この献金があったんです。多分10ドルぐらいだったかなと思いますが、それを持って私たちは食事に行ってそこでも伝えられました。また教会の隣に神オーバーというのを知っている人は、恵子さんと愛ちゃん知ってる？神オーバーっていうの覚えてない。なんか知ってる人、他にね、昔のことです。教会の近くにですね、このおばあさん住んでいたんです。少し変わったおばあさんでですね、いつも大きな声でなんか喋っているような。ところがこのおばあに教会から3ドルぐらいですね、その時支援をしていた。小さな一部屋の間取りで住んでいた。このおばあさんがですね、教会に来るようになって、よく教会に差し入れをしてくれるんです。ポークを持ってきたり、どっかからもらうんでしょうけれども、そういうふうにして、このおばあさんがですね、カラスになったんです。エリアのようにカラスになった。神様が共にいてくださるという深い体験は、そういう貧しい時に、神様の約束の通りに決して見捨てることはありませんよと。神様は共にいますよっていう、そういう、これは今日の歌でもあるんですけど、神様はそういうふうにして導いてきました。まあ当時の教会はですね、青年たちが多くて、牧師謝礼は30ドルぐらいしか払えるか払えないかぐらいの状況でした。家内はその時、看護をしていましたから、80ドルぐらい回っていましたが、それをやめて、今考えると無謀だったなと思うんですけれども、それをやめてですね、で30代で生きていこう。それは この聖官の言葉の通り生きていこうという決断を持って、まあ、家内も反対せずにですね、その生活を続けてまいりました。うちの息子は時々明かするように、蕎麦屋に行くと、一つ取って二人で分けて食べる。それは文句を後になって言ってました。神様は決して見捨てない。今この聖歌の言葉のようにですね、あなた方と共におられ、またあなた方のうちにおられるのです。共にいてくださる神様。私たちを決して見捨てるようなことのない神様。ここにシャクルトンという、前にも一回紹介したことがあります。地上最強のリーダーである。まあモーセもそうでしょうけれども、このシャクルトンという人はですね、まあイギリスの探検家です。南極に何十人か連れて、そしてこのそこに向かうんですが、ところがいろんな事情でそこに先に進むことはできない。ところが3名の人だけがその本線を置いて歩きながら、小さいボートに乗りながら、その助けを求めに行くんです。何日も何日も。ところがですね、この人が歩いているときに、不思議な体験をしたって言うんです。君たちのそばにもう一人の人がいつも歩いている。それが誰か。僕が数えると君たちと僕だけや、あの白い道の先方に見える。君たち一緒に歩いている人がいつももう一人いた。頭巾をかぶって音もなく歩いている。男か女かわからないが、君たちと一緒にいるあの人は誰か。そんな厳しい状況の中で神様が共にいた。もう一人人がいた。だからシャクルトンはそこにイエス様が一緒にいたんだ。近代中絶者は拉致されてですね、日本から韓国に送られるときに、目隠しをされて、ボートに乗せられて韓国に行くときにですね、彼はそこでもう一人の人がいたのを見たって言うんです。それが新聞に出ていましたから。神様は常に私たちと共にいるということは、あの詩篇の23編のダビデがどんな境遇の中にあっても、神様は私と共にいたという言葉です。私の人生の中で厳しい中にあるような時でも、神様は私と共にいるということです。共に。そしてこのヨハネの福音書14章の18節、またあなた方のうちにおられるようになる。共におられることと、あなた方のうちにおられるということです。私たちの中に聖霊は共にいてくださる。パウロはアテナの町をその訪ねた時ですね、そこに様々な神々がいた。しかし神様は私が遠く離れた存在ではなくて、私たちの中にいてくださるお方ですと、パウロはそのように語りました。聖霊が私のうちに入ると人格に影響を与えてきます。ヨハネという人は、福音書を書いたヨハネはですね、ブアネルゲと雷のことをイエス様から言われたんです。ルカの福音書の中には、9章の中にですね、イエス様を歓迎しないこのエルサレムの人々に向かって、ヨハネは何と言ったかというと、主よ、あなたを歓迎しないとこの人たちを火で焼き払いましょうか、というぐらいですね、この非常に、ヨハネという人は、気の荒いというかね、短気者で、すぐに怒る。自分の表情をすぐに表すような、そういう人だったんですが。しかしこのヨハネはですね、愛の人に変えられたんです。なぜかというと、彼はいつもイエス様のそばにいた。最後の晩餐の時にもそばにいた。だからイエス様のことを彼はよく見ていた。ですからこの十字架につけられた時に、その、母親をですね、これは、あなたの息子ですと、こう、ヨハネのことを紹介したんです。イエス様と共にいるってことは、私たちの生き方に、人生に、人格に変化を与えてくるんです。心の中に、 何があるか、何によって支配されているかによって、その人格は変わってきます。聖霊は私たちの心のうちに、心の中心軸を置くときに、私たちは、ヨハネのように、彼はヨハネ第一、第三の手紙を書きましたけど、そこにですね、愛することをいっぱい書いています。すぐに人を裁くようなこのヨハネが、天から火を送って焼き捨てましょうかといったこのヨハネが、変えられた、それはいつも聖霊が共にいたからである。ですが彼の晩年は、子たちを互いに愛し合いなさいというのが彼の合言葉だったそうです。私たちは心の中にこの聖霊が共にいてくださる。私のうちに聖霊が共にいてくださる。これは私の信仰の生活の中で一番大事なことだと思います。神様が共にいてくださる。どうぞこれはどんな時にあっても私たちはこの共にいてくださるということをですね、決して忘れてはならない。私も今日歌ったこの聖歌はですね、賛美歌にも似たような感じでありますけど、これを歌うたびに涙が出てくるんです。どんな時にも、荒野をさまような時があっても賛美歌はそう書いていますが、そういう時があっても私は共にいるんです。北はグリーンランドの氷山の中にあっても神様は共にいるんです。これは聖歌の北はグリーンランドという歌がありますが、北の寒いグリーンランドの中においても神は共に、どんなところにあっても神様は共にいる。もう一つこの聖霊が共にいることはですね、それは私たちは外敵から守られるということです。自分の力で私たちはこのサタンの力、外部から侵入してくるところの敵に対して私たちは勝つことはできないんです。パウロは不従順の中に今も働いている霊というものが書いてあります。今も、あのエデンの園と時と同じように今でも不従順の中で働く霊というのが私の生活の前にいつでもその悪魔の力があるということです。まあ、文明が今発達してですね、その SNS とかそういういろいろなものが便利であるんですが、そこに落とし穴がある。それによって多くのその事故や事件が起こっているということを見るときですね、そういう中にすらもサタンの働くチャンスがあるということを見逃していけない。それでサタンはですね、私の外敵であるサタンはどう入るかというと、私たちの弱いところを一番知っている、その弱いところに悪魔は入り込んでくるんです。自分のどういうところが弱いのか、それをいつも聖霊を通して聞いていく。そしてそれを聖霊によって教えられたらそれを変えていく。もう一つは強さの中に悪魔は働いていくんです。私は強いから大丈夫。よく事故を起こす人は聞いたら、そのインタビューの中にですね、私は運転に自信がありましたという人です。病院に行かないでいる人に、私は元気だから病院は嫌い、行かないという人ですね。これは、中先生もですね、私も行くたびに、栄華先生と一緒に病院に行ってくださいということを言うんですが、自信過剰で行かなかった。しかし最後は、ああいう病気になったんですが、今私は、月に何回か電話してるんです。元気とこう、元気ですよと。去年中に本当は召される予定だったんです。ところが神様不思議にね、彼を本当に生かしてくださってね、今度孫さんの卒業式にアメリカに行くと。本当に元気です。だから自分は元気だから病院行かないっていうのは、これは一番危険だと思います。私は大丈夫だと思う。パウロは今日もレジェンス前の証の中に、弱い時に強いっていうのをコリントの手紙の中に何箇所も出てくるんですね。弱い時に私は強いのだ。自分の弱さを認めるっていうことの中に強さがあるんだということです。 今日時間ないので開くことはできませんが、歴代史の下の20章の1節から24節まで、後でどうぞお買いになったらそこを読んでください。旧約聖書、歴代史、上、多分上か、上だと思いますが、もしなかったら下にしない。歴代史の20章の1節から24節、そこにイスラエルの民がですね、敵に攻撃されてくるときに、彼らは何も武器もないんです。力もないんです。その時にね、神様はこの攻めてくるところの敵を打ち破ったと。戦わずして彼らは敗北していったという記事があります。弱い。人数を調べても自分たちの数も少ない、武器もない。相手は無数の兵士を持っている軍隊。それに対して勝利していった。弱いからそれができていったのである。弱さは神様を耐えるチャンスなんです。私は強いから病院行かない。私は強いから大丈夫。私は大丈夫、運転も大丈夫だというこの意識はですね、持たない方がいい。私はいつも運転していると、自分は年取って難しくなってきたという、そういうね、思いをいつも持って運転してるんです。それでも時々ね、ハッとするようなことも起こるんですが、弱さを認めるということは大事なことです。最後に、聖霊というのは私たちの中にですね、今見たように、外敵から守る。そして最後は、聖霊は偏在するお方であると。どこにでもいるお方である。19世紀のスコットランドの、著述家であり、また伝道師だったヘンリー・ドラドモンという人はですね、イエス様が肉体のままでエルサレムに留まっておられたら、そのことを想像してみてください。イエス様は今生きて、エルサレムに留まっているとするならばですね、世界中から船や飛行機でやってくるクリスチャンたちのが街に溢れて、とてもだからイエス様に会うことはできない。しかし、この聖霊はですね、どこにいても、私がどこにいようとも聖霊は存在してくださる。一箇所だけにイエス様を留めたら、それはキリスト教は世界に広がらなかった。北のグリーンランドの氷山の地から、南アフリカに至るまでという成果がありますけれども、そういう中にあっても神様は常に時間を、時空を超えて、時間を超えて、私と共にいてくださるお方、偏在の神様です。私が病にあっても、失望の中にあっても、偏在してください。どこにいても、その神様はいてくださる。だから、どうぞ、聖霊はですね、共にいてくださる神様である。絶対に私たちをね、忘れたり、裏切ったりするようなお方じゃない。私は、この50年以上、進学校の山を降りた時に、この、賛美歌を皆さんに送られてですね、神様はどんな時にもいるという、それを確信して今日まで来ることができたんです。どうぞ、私の人生の中に何が起ころうともですね、神は常に共にいるということを信じていきましょう。しかもその神様は聖霊は私の内にいてくださる主であることを覚えながら、聖霊はギリシャ語のパラクレイトス、パラというのはそばに、クレイトスというのは二つの言葉でつながっていて、呼び寄せる。聖霊は私たちいつもこんなある時に聖霊は私いつも呼び寄せてくださるその主であることを覚えながら私たちもこれから歩んでいきたいと思います。2000年前に成就された人間イエスではなくて今も働く聖霊ご自身であることをですね、そのことを信じて歩んでいきたいと思います。それでは、賛美をしながらお祈りの時を持ちたいと思います。